皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀の輪郭です。もう本当にですね、21世紀入って10年経っちゃったんですけども、まあどんどんここでね、古いシステムがなんか壊れていくようですし、まあ一つ、時代は大きく超えて動くことは間違いないと思うんですね。で、先日高島博士の微生物除染の実験やってます、川俣町に行ってまいりました。なんかすごく寒かったんですけども、やっぱりその5000坪今回微生物で除染してるんですけども、やっぱり見事にそこだけ線量低いんですよね。で、もう以前からこう穴掘って調べても中にもないんですよね。上にもないし中にもないし、やっぱそれ消えてるわけですよね。で、やっぱりその今、除染とか行ってですね、福島でやってるんですけども、あれ単に土を浮かしてるだけなんですよね。水かけてですね、そのセシウムを飛ばす、あるいはそのですね、土を動かしてセシウムを移動させる、それだけですから、なんて言いますか、除染じゃなくて移染なんですね。移動させるだけなんですよ。ほいでなんかもうそのね、それやってる業者なんかですね、それこそ30年間土を動かすだけで金が儲かるってわけでですね、まあなんか北総に出るわけですよね。しかしあれ、その放射性物質を含んだ土を動かすってのは非常にですね、あれは良くないですね。今日ちょっと声が私なんか悪いでしょ？なんかね、今朝からね、声があんまよく出ないんですよ。別に昨日大声喋ったわけでもないんだけども、なんかやっぱりですね、別に昨日風邪ひいたような感じもなかったんですけどもね、なんか、喉がね、なんかあんまりよく声出ないんですよね。なんか不思議なことだなと、今まで声のあんまないんですよね。なんか関係あるのかなと、思ったりもするんですけども。で、結局その、まあ、微生物除染もですね、やっぱりその地面の下の方までちゃんと発酵させないと、なんか思ったように効果出ないわけですね。でもこれはその放射能だけじゃなくて、もうすでにカドミウムとかですね、様々な重金属を微生物で消していって、実際に実用化されているプラントありますから、まあそれは100分は一見にしかずでね、皆さんいろいろ見てみられたらいいと思いますよ。学者はありえないって言うんだけども、それは理論がね、間違ってたらさ、あり得るもあり得ないもないわけで、実際にその目で見てですね、確かめてみたらいいと思うんですね。で、しかしやっぱりここに来て一つの問題はですね、その、どうやったらその、ちゃんと発行できるかなんですよね。やっぱりこう見てるとですね、ちゃんとやっぱり専門家が、高島さんも酒屋のせがれさんですから、専門家がちゃんとですね、こう見ていないと、土発行しないんですよね。ただ単にこう、言われた通りなんか粉撒いて、水撒いてじゃね、やっぱりなかなか発酵しないんですね。この辺がやっぱりね、これ技術の問題なんですよ。そのなぜ消えるかって、これはサイエンスですね。これはだからその言ってみれば、まさにこの宇宙外エネルギーって言うんでしょうかね。大宇宙のエネルギーって言うんでしょうか。まあ今いろいろ注目されてますけども、まあ、ついにその世界に触ってきたわけですね、我々は。素粒子の世界はですね、どうも今の宇宙を突き抜けてる可能性があるわけですね。あるいはこの、高次元と言われてるものの世界の中にですね、なんか今までの我々の知らない世界がある可能性ありますよね。あるいはなんかその、ヒックス粒子ですか？なんかこうあると。しかしなんかあれは、止まってんですか？動かないんですか？あれはね。エーテルみたいになんかそこにあるんですかね。よくわかんないんですけども。なんかその宇宙の構造なんかもですね、どうもなんかだんだんこの変わってるようじゃないですか。で、いろんなところでですね、やっぱりそういう科学って見直しが起きてて、だからこれはこういう風になるはずだと、で、その理屈はこうだということも、まあ高島さんのお話含めてですね、まああちこちで今いろんな研究が進み、いろんな提唱がされていますね。しかし問題はやっぱその技術のところなんですよね。例えばその半導体もですね、こんな風に半導体はですね、電子が移動しますというその科学はありますよね。でも実際に皆さん自分でそのトランジスタ作ってくださいって言われたら、それはなかなか大変ですよ。半導体をですね、P 型、 PNP とですね、こう貼り合わせてですね、足つなげてってですね、実際にその機能する、安定的に機能するですね、トランジスタをちょっとご自身で作ってみてくださいと。さあ、それは難しいんじゃない？あるいは真空管作ってみてくださいと言われてもですね、さあ、真空管の原理が分かりましたっていうのとですね、じゃあそれ真空管作ってくださいと言われて、はい、できますかっていうのはこれ別じゃないですか。やっぱりね、微生物除染のことも、まあ、除染だけじゃないんですけども、微生物に関係すること、環境浄化、これ全部そうなんですが、やっぱりこのちゃんとですね、腐敗ではなくて発酵に持っていける人、特に高島さんの場合は複合発酵ですから、その地表と地下と、これ、全部一緒に発酵させるということができないとダメなんですよね。あれ、よく誤解する人がいるんですが、地面の深くまで掘り返すから柔らかくなってんじゃないんですよ。全然掘り返してないんですよ。上15センチぐらい、せいで15センチぐらい、土と会えてるだけなんですね。だからその、高温器ですね、カラカラカラって回していくだけですね。で、実際にその、放射能降ったとこで、その上だけカラカラ回しても線量ほとんど下がらないですよね。上だけ表面だけカラカラ下がったって全然線量下がらないし、水かけてんだって言うんですけど、じゃあ雨降った後どうなるのかって全然線量下がらないですね。むしろ雨降ると線量上がりますね。いや、雨とか雪だとね、線量上がりますよね、あれ。なんかまだ降ってくんでしょ、上にあるものがあれ。恐ろしいですよね。だからやっぱりその、別に地面の奥深くまで2メートルぐらいまで深く柔らかくなんですが、あれまさにその発酵した状態なんですよね。で、その発酵するとなぜ元素が消えるかと、それはもうその新しい化学を、これはもう推理してやってみて、で、その通り実際やってみたら今度は消えるという、まあまさに化学をそこで新しく作るという作業なんですが、技術の方で言うと、もうこれは完全に酒屋さんの技術なんじゃないでしょうかね。その土の表面だけ、こうなんていうのかな、発酵させるんであれば、まあこれはパン屋さんの技術でもいいし、あるいは農家の技術でもいいのかもしれませんけども、深さ1メートル、2メートルのところまで一気に発酵させるということになると、これはその奥深いところですから、嫌気性の世界ですよね。空気触らない。嫌気性菌のいる世界ですから、好気性と嫌気性とそれから通気性と、三つのその微生物群を一気に発酵に共存共栄で持っていく複合発酵ってのは、これはやっぱりね、ちょっと普通の人がやってもなかなかうまくいかないですよね。まあある程度いくんですけども、なんか本当にですね、目覚ましくなかなかならないですよね。ムラができたりなかなか、下手すると腐るってこともあるんでしょうし。で、ですから、ね、こう見てと思うのはですね、科学はどんなに新しくなっても、やっぱりそれを作る技術っていうのは、やっぱり伝統的な本当の職人にしかできないんじゃないかなという感じなんですよね。農業もそうだと思うんですけども、まあ酒造りも、あるいはその金属加工だって何だって全部そうだと思うんですが、科学が新しくなっていったから、やっぱりその科学が分かる人が実際やってみろと言われても、それはなかなか難しいんですよね。で、技術ができる人っていうのは、その科学者がいろんなこと言わなくても、なんか経験でいろんなこと知ってんですよね。で、その科学者が言ってる話の抜けてる部分も、もちろん、それは補えるし、あるいは科学者の知らないこともですね、それは知ってることがあるわけですね。だから結局、科学というものがあっても、技術が伴わないと、やっぱ全然ダメで、やっぱ日本のその凄さっていうのは、ね、そのやっぱ技術持ってる人がやっぱりちゃんといるというところだと思うんですよね。科学というのは一人誰か見つけてですね、まあそれを広げれば、まあそれは天才的なひらめきですよね。科学というのは天才的なひらめきからしか生まれないと思うんですけども、まあそれがあって、で、それは一つ科学で打ち立てればね、別にアインシュタインでも誰でもですね、まあそれで一ついいじゃないですか。で、問題はそこで言ってることをですね、どう世の中で検証していくか、仮説を検証していくか、あるいはその、応用するかですから、これ技術の世界ですよね。だからこれについてはいわゆる職人技みたいなものが効いてきますね。で、特にもう微生物って言ったらやっぱり酒造りなんでしょうね。その、本当にポイントっていうのがね。だからなんかこう、いざという時に何が必要なのかってことを考えた時に、温故知新とはこのことで、新しい科学があるんだけども、やっぱりそれを実施するには古くからの技術がいると。そういう話なんですよ、本当のこと言うと。だからこの、昨日もですね、じゃあちょっとうちの 庭をですね、除染してほしいとかいろんな声があったんですけども、じゃあ誰がやるんですかと。で、素人にやらせるったってですね、土の質も違うし、場合によってはコンクリートのこともあるしね、あるいは屋根のこともあるし、全部見てこれ、やり方考えなきゃいけないじゃないですか。どうやったら複合発酵に持ち込めるかというところを、最初こう見極めなきゃいけませんよね。これやっぱりね、素人になかなかできないんですよ。そうするとやっぱりこれは、科学はわからないけど技術のわかる人、すなわち元杜氏さんだった人とか、元酒屋さんやってた人とかね、造り酒屋さんを。まあこういう人の方がむしろですね、できるのかななんて話もですね、昨日はちょっとしていたんです。まあこの辺はですね、早急にちょっと考えなきゃいけないんですが、まあ本当にその、ね、政府の言ってることはとにかく、移動させるだけですから、もう叶わんつんで、自分でやりたいって言ったら結構昨日もなんかいらっしゃいましたですよ。まあそれは実際ね、今回5000坪やったところもそこは本当線量減ってますしですね、まあそれはおやりになった方もですね、それは良かったなと思ってられると思うんですよね。まあ本当なんかそんな感じでですね、もう乱世というのは政府が何を言うか、学者が何を言うかではなくて、効果あるかないかですからね。やっぱ効果あるかないかというところで、全部最後の判断がなされて物事が決まっていくという、まさになんか本当21世紀っていうのはすごいなと思うんですよね。温故知新であり、同時になんかその境目のところでね、やっぱり今まで我々が視野から落としてたところからどんどん生まれてくる、見えなかったところ、例えば限界集落、あるいはですね廃校地、そこのところに人々が行ってね、新しいエネルギーを入れて、なんかその新しい村おこしや新しい農業を始めるとか、あるいはなんかね、そのまさに微生物のこととかですね、みんなあまりみんな 見ていなかったところのとか出てくるとか、だからなんかその大きな今までのね、原発もぶっ壊れちゃって、でアメリカ、ヨーロッパ、日本という、あ、中国もそうだね、大きな政府がぶっ壊れて、で何が起きるかって、やっぱりこう今まであまり日の当たらなかったところ、大きな木があって日の当たらなかったところからですね、急速にこう芽が出始めてるという、今もそんな状況じゃないかなと思うんですよね。でですからやっぱりその世の中は決して間違ってるわけではなくてですね、どんどんどんどん前に進んでいると、壊れると同時に前に進んでますから、何度も何度も言いますが、自分の立ち位置がどこかなんですね。流れる方に立ってるとどうもなりませんから、やっぱこう前に行く方に立ってないと難しいし、それから様子見っていうのはなかなか通用しないんですよね。こう様子を見ていて、なんか成功すると飛び乗ろうって言うんだけど、その時にはもう売り切れなんだよね、言ってみればね。売り切れって言い方は変なんですけども、もうあまり入る場所がないんですよ。っていうのはそのやっぱり今みんなですね、町おこしでも全部そうなんですけど、農業でも量を作ろうとしないんですね。微生物除染なんかも本当そうですけども、たくさんなんかできないですよね。全部手作りですから。だからやっぱりその、見極めてて、なんか飛びつこうってだけにはないんですよね。やっぱだから最初から自分でなんかやってないと、なかなか難しいし、最初から自分でやってれば、なんかこう試行錯誤の結果として自分も正解を手にできるという、なんかそんな感じだと思うんですね。やっぱこう大衆という言葉がだからもうないんじゃないんでしょうかね。こうなんか大衆のために誰か用意していて、行けばなんか大衆として行けばですね、なんか誰か面倒を見てくれると思ってるんだろうけど、これ政府が壊れるんだから、あるいは大企業が壊れるんだから、大衆相手にしてくれるところってやっぱりないんですよね、考えてみれば。で、金が通用しなくなるでしょ？もうね、ドルもぶっ壊れ、ユーロもぶっ壊れ。まあ円は多少いいんでしょうけどもね。で、それで権力もさ、壊れていくと。金と権力さえあれば何とでもなると思ってる威張り貧乏なんかはですね、生きていけないじゃないですか。うん、だから、でも同じようにですね、こう、大衆だからね、やっぱ誰か救ってくれるべきだと、私も国民だと大衆なんだと、ね、一市民なんだと、市民は救われるべきであると言ったって、救う人がいなくなっちゃったらですね、それ、待ってても誰も来ないですよね。バス待っててもですね、バス来なかったら、ね、困っちゃいますよね。やっぱり今そういう時なんですよ。ですからね、やっぱり21世紀というのは、そういう、まあ、20世紀は極端にこう統合された時代で、極端にこの力を一つにですね、集めて、その力で勝負した時代なんですけども、もうそれは終わってるんだと思うんですよね。だから、大衆の一人であるっていうことは、今すごいリスクなんじゃないでしょうかね。例えばその子供がですね、その一番安定した商売だから、そのサラリーマンやりたいなんて言ったら、やっぱそれはだいぶ違うよと言ってあげた方がいいですよね。サラリーマン決して安定した商売じゃないですよね。 むしろその自由度っていう意味で言ったら自分で経営した方がですね、自由度はありますよね。そっちの方がだからまだ身動きはつけやすい部分がありますよね。だから、やっぱこう、ねえ、サラリーマンっていうのも、まあ、大体みんなが目指してやってたことでしょう。今までの時代にね。だからこう、時代の変わり目っていうのは、昔の時代に成功していたものを今そのままやっても、やっぱりこれは成功しないんですね。だからそれが21世紀なんですよ。だから20世紀の成功法則とか、群れを成してるとかいうのは、決してこれは成功しない。それからメディアなんかそうですよね。メディアってやっぱり前から愚かなんで、今更じゃないんですよね。しかもあなたたちも商売で、ですからそのパチンコへ行けばですね、朝からあんまりね、賑やかにやってますけども、まああれはあれが商売じゃないですか。だからね、何もそのパチンコへ行ってですね、もっと静かなですね、モンストラと流せとかですね、うるさいから弾止めろとか言う人いませんよね。まああれあん中でやってますよね。新聞やテレビも同じなんですよ。あれでも商売でやってますから、あん中でやっぱりいろんなね、賑やかにですね、やるのが仕事で、で、もう頭ないんですから、適当なこと考えろったって、言われたことをそのまま記事にするのがやっとでしょ？よくいるでしょ？学校のですね、大学なんか行くと一番前の方にですね、いつも座って一生懸命ノート取ってる人いるでしょ？で、なんかよくわかってるかっていうと、決してよくわかってるわけでもないけども、まあ、上手にノートを取ることと、試験問題出た時にその上手にそれをもとに回答を作ることだけは上手なんですよね。ああいう人たちがやっぱマスコミ行ってるわけでしょ、いわゆる成績のいい人たちがね。だから考えろって言われたってさ、自分でなんかニュース探せとか深く掘れっつったってわかんないわけでしょ。だからね、相手しててもしょうがないんですよ。その大衆とマスコミということで言ってね、大衆がマスコミに騙された、大衆が政府に騙された、マスコミはけしからん、政府はけしからんって言うけども、ねえ、もうその非難する相手がさ、お粗末ですしさ、しょうがないんだから、そんなことを非難してる暇があったら、他のことやった方がいいと私は思うんですよね。放射能困るんだったらですね、自分でのね、いろんなことを勉強して、それ消すように努力してみてもいいしですね。あるいはまず逃げてみてもいいしね。その、政府とマスコミが何言うか待って、それに対処するっていうのは、やっぱりそれがまだやっぱ大衆の根性が抜けてない証拠だと思うんですね。それはやっぱりね、益なきことだと思いますよ。ですからですね、時間の無駄と労力の無駄になりますからね。まあ、あれはあれ商売ですから。ね、適当なこと言ってるのが商売で、野田もそうでしょ？別にね、普天間基地の移転が決まるわけでもないし、交付国債が発行できるわけでもないし、消費税増税増ができるわけでもないんですけども、あれ、言うのが商売でしょ？今日やるって言わないと明日がないわけでしょ？だから言ってんですよね。ね、ですから、やっぱりね、そのやっぱり来年以降は特にですね、もうそういう、なんかもう幻のような、影のようなところを相手にして、いいとか悪いとかいうことは、やっぱり時間の無駄と労力の無駄だから、やめた方がいいと思うんですよ、本当に。でですね、その優先順位をね、しっかり皆さん見極めてほしいと思うんです。乱世というのはですね、とにかく優先順位の問題なんです。細かいことよりも大きい戦略からまず見ていかないと、細かいところは後で何とでもなるんですね。引っ越しっていうのはですね、とにかくまず段ボールに詰めていきなり荷物運んじゃうでしょ。で、一つ一つですね、その部屋の片付けからですね、一つ一つ物を置くとこまで全部ね、引っ越しの当日にやったら引っ越しなんか一年かあっても終わらない可能性があるわけですよ。ね、だからまず段ボールで持ってっちゃって、それからゆっくりさ、細かいところをさ、ね、どこに何置くかとかどう掃除するかとか考えるわけでしょ。乱世ってそういうもんなんですよ。とりあえずどこに行くのか、何をするのか、大雑把でもいいですから、まだ未完成でもいいから、とにかく形をつけるのが先なんですね。で、だからどんな商売をするとか、どこで生活するとかね、そこをまず考えてほしいと思うんですね。で、そこがまずちゃんと決まってないと、細かいところいくらやっててもですね、なんか全然ね、全体が見えなくなってくるんですよ。大きな戦略ってやつですね。それだけはね、ぜひ見ていただきたいと思うんです。で、21世紀というのはですから、ある意味で温故知新だから、結局その古いものであってもその技術や技能を持ってると新しい時代やっぱ生きるんですよね。それはやっぱりですね、無駄にならないということです。ですから今体で仕事を覚えるとか、あるいはですね、いろんなその地道なことができるようになるっていうのは、これはですね、将来必ず私生きてくると思いますね。だからそういうものはですね、決して軽視することなく、ちゃんと身につけた方がいいと思いますよ。ある程度の年が来た時ですね、ちゃんとなんか ね、何か形になるものを持っていることがすごく私は有利なことになるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それにしましてもですね、とにかく、来年以降いろいろ動きがですね、また激しくなりますから、気持ちがついていかないとなかなか大変なんですね。気持ちがですね、やっぱりこの、まあ、怖いと思っていたり、あるいはなんかここでね、なんか大きなものが倒れたら終わりだと、いわゆる大衆的な発想をしてると、もうそれだけでなんかそのね、元気なくなっちゃいますから、それだけはぜひやめていただきたいと思いますよね。もう大衆というものもないんです。あなたとあなたの仲間がね、いるわけですから、まあそういうね、大きな発想を持ってですね、ここは元気にですね、乗り越えていただきたいというふうに思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀の輪郭ということでお伝えいたしました。どうぞ皆さん良いお年をお迎えください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。